すいすいすい玉日和のお時間です。パーソナリティの車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。この番組は私の趣味水泳やダイビングのお話、バリアフリーツアーセンターのご紹介、バリアフリーな場所のご紹介や美味しいグルメのご紹介、そして毎日をスイスイスイッと楽しく元気にご機嫌に過ごすための私の幸せ時間をご紹介し、今聞いてくださっているあなたの幸せ時間もぜひ教えてください。よければ番組内で紹介させていただいて、みんなで幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りします。まず最初に8月前半の放送の一部訂正をさせてください。2点あります。まず1点目が、 NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの所在地を伊勢市とご紹介いたしましたが、こちら正しくは鳥羽市です。三重県鳥羽市にあります。それから2点目、私の車の改造をしてくれている会社を三国自動車さんというふうにご案内いたしましたが、こちら正しくは三国ライフ&オートさんです。お詫びして訂正いたします。では改めまして、皆さんこんにちは。車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。前回少しご紹介いたしましたが、今日は改めて私の趣味のこと、今の活動についてをまず詳しくお話ししたいと思います。私は三重県松阪市に住んでいます。生まれも育ちも三重県です。今日はこのスタジオまで電車に乗ってやってきました。また駅からはタクシーを利用してここまで来ました。本当に皆さんのおかげでこのスタジオまで三重県から来ることができています。ありがとうございます。肩書きにもありますように、私は車椅子に乗っているんです。これは早く生まれて小さく生まれたことによる後遺症で足が不自由なために、普通に皆さんのようにスタスタ歩くことができません。その代わりの、便利なツール、乗り物として車椅子に乗っています。少しの距離であれば松葉杖で歩くこともできます。体は不自由なんですけど、口から生まれてきたんじゃないのとよく言われるぐらい、とっても元気な人なんです。で、私の趣味は水泳、ダイビング、またシュノーケルにハマっています。お水が好きなんですね。で、いろんなスポーツをしました。車椅子ダンス、車椅子テニス、いろんなスポーツを体験したんですが、どれも これも私がたまたま体験したスポーツがそうなのかもしれないんですが、車椅子とセットだったんですね。で、何か車椅子と一体の競技だったので、試しにお水に入ったら、お水はなんと自由で車椅子を取っ払っていける、本当に幸せな空間でした。ですので、いろいろ体験したんですが、最終的に残ったのが水関係の水泳、ダイビング、シュノーケリングであったということですね。で、ここからは私の生い立ちを少し紹介したいと思います。今、両親と一緒に暮らしています。もともとは父方の祖父母も一緒に暮らしていました。平屋の戸建ての住宅に暮らしています。で、小学校は今でいうところの、地元の小学校の特別支援学級に通っていました。で、高学年になった時は半分は皆さんと同じ健常者の方と同じ学び屋で学んで、半分はそういう特別支援学級で学んでいました。で、中学校に入学するときにどうするんだろうねっていうふうに言ってたんですけど、いろんな事情があって地元の中学校に進学を断られてしまいます。何十年も前のお話ですので、今とは少し状況が異なるとは思いますが、私の時はそうでした。で、ここで、寄宿舎といいましょうか、病院に併設している特別支援学校の、寮のようなものところに入って3年間を過ごすんですが、24時間ですね、友達と一緒なので、仲が良かったら楽しかったんだと思うんですけども、いじめに遭いまして、本当に辛い中学校の3年間でした。で、ここからどうにか出るためにはどうしたらいいんだろうなということで、その時浮かんだ選択肢が地元の高校に進学することでした。で、頑張って勉強してなんとか地元の高校に受かりました。ありがとうございます。で、高校なんですけども、両親、特にお父さんとお話ししたことが、自分で通ってくださいねっていうふうに言われたんですね。私、その時はまだ車椅子でなくて杖で歩いてたんですけど、自分で通うって自転車乗れないじゃん、どうするのっていう話で、お父さんが言うにはバス通学があるではないかというふうに言われて、で、まだその時は今よりは歩けたので、駅までですね、最寄り駅までは親に送ってもらって、そこからバスに乗って高校まで通いました。で、お父さんと一緒にバス停と校舎が近い高校を巡ったんです。で、たまたま見つけたのが三重県にある多気町にある大賀高校、今その食物調理科で有名な学校なんですけど、当時はまだその食物調理科がなかったので、私は普通科に入学したんですが、で、そこで3年間過ごして、で、この時もあまりお友達できなかったんですね。どういうふうに友達作ったらいいかがよくわからなくて、で、このまま就職しようかなとも思ったんですけど、なんか楽しい思い出作りたいなっていうことで短大に来ました。今はないんですが、松坂大学女子短期大学部というところの生活科学科というのところに入って、家政科のような、家庭科のような、そういう勉強をするところだったんですけども、この2年間がですね、本当に楽しくて友達がいっぱいできたんですね。で、 あの授業も選択制なので、どういう授業をしたいかというのも自分で選べましたし、でまだこの時歩いてたんですけども、友達がこう授業と授業の間に移動する時も手伝ってくれたりとか、で授業がない時なんかみんなで近所のスーパーに遊びに行ってランチを食べて、でカラオケに行って歌を歌って、で本当に楽しい、私の青春じゃんっていう2年間でした。でこの時に、まあ、前回少しご紹介してさせていただいた車の免許も取りました。で、まあ、バスに乗らなくてもお家から学校に通えるようになって、行動範囲も広がりました。でさて就職ということになったんですが、まあ民間企業はすべて不採用になりました。でまあ公務員ということで就職させていただいて、19年働いたんです。正社員といいましょうか、正職員で。でまあだんだんですね、年々こう車椅子に乗ったりとかいろいろ変えていったんですが、それでもフルタイムがしんどくなって、体に痛いところがたくさん増えてきて、でも19年勤めてあと1年で20年の節目だったんですけども、その時にもうこれは体が持たないなっていうことで退職をしました。でまあ退職をして、まあそれはマイナスなことでもあったんですが、ここで、まあ、一つ人生の転換があったというか、人生が豊かになったなとか、人脈が広がったなっていうふうに思いました。今までその公務員だったので副業ができなくて、なかなかその伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの活動もやりたい時にできなかったっていうのもあるんですが、まあ退職してから、まあ、時間も自由になったし、まあ、いろんな制約がなくなったので、まあ、バリアフリー調査のアドバイザーとかイベントの司会とかいろんなこと、まあ、お仕事の幅が広がりました。本当に良かったなというふうに思います。で、まあ、変わらず水泳とかダイビングは20年ぐらい続けてきました。こちらは今も続いているんですが、で、まあ、大きな転機っていうのがですね、2021年にあるはずだった三重常赤国体、三重国体というのがありまして、ある予定だったんですね。で、その三重国体の後に全国障害者スポーツ大会という、まあ、大会がありまして、でこれにぜひ出たい、地元三重での国体、障害者の大会なのでぜひ見たい、出たい、でそれを今まで応援してくれた家族とか友人とかにもぜひ私の泳いでる姿を見てほしいっていう風に、これをこの大会をそして私の水泳の集大成にしたいという風に思ってました。でも実はまあ長年の酷使の影響で肩がですね痛くなっていて、実は腱板という肩のところにある筋肉の、まあ、筋が痛めて切れていたんですね。でいろんなお医者さんに相談して、でどうしても水泳を現役で続けたい、三重常赤大会に出たいというふうに相談したら、じゃあ手術をしましょうっていうふうに勧められました。でね、普通の方というか、まあ、歩いてらっしゃる方であれば腕片方手術して腕動かさなかったとしても足で歩けてもう片方の手でいろんな生活できると思うんですけど、私が車椅子生活の私が腕片方手術したらなんと全解除なんですね。ADL お風呂とかトイレとかお食事とか全て全解除で、もうトイレに行くのも大変で、トイレに最初は行けなくておむつだったんですね。で、私物心ついておむつ履いたのその時が初めてだったんです。で、まあ同時にリハビリも辛くて、もう諦めそうになって、もうやだって思ったんですけど、でもここで諦めたら何も復活する、何のために手術をしたんだっていうことで、まあ半年ぐらい入院とリハビリをして、なんとか復活できたんです。もうその時は本当に嬉しかったです。プールに戻れたんですね。プールサイドにまた自力で戻れて、とってももう鳥肌が立つぐらい嬉しかったことを今思い出しました。本当に皆さんのおかげで今があるということで嬉しく思います。ただまあ残念なことに、徳岡大会とか徳岡国体はコロナ禍の影響で中止になってしまったんですが、それにはまあめげずに新しい目標に向かって頑張っています。で、ここからは今の活動について少しご紹介したいと思います。まず水泳なんですが、個人でトレーナーさんと契約して一緒にトレーニングとか泳ぎ方の改善に取り組んでいるんです。で、具体的には背泳ぎのフォームの改善に取り組んでいます。7月の大会で背泳ぎの自己ベストを更新できました。継続は力なり、諦めなくて本当に良かったなっていうふうに思いますし、ワクワクしながら続けていきたいと思います。で、ダイビングのお話はまた後からいつかゆっくりと思うんですが、奄美大島にある清水ビラというバリアフリーなとっても素敵なマリンスポーツの施設がありまして、今この施設を拠点に活動させていただいていて、なんと冬にはクジラに会えるんですね。その魅力も奄美大島の大きな一つだと思います。また伊勢島バリアフリーツアーセンターの活動は専門員という立場で障害当事者として参加協力しています。全国にバリアフリーツアーセンターのような活動をする団体は今17箇所ありまして、それ以外にもよく似たバリアフリーツーリズムなどの活動をされている団体を合わせると全国になんと50箇所近くあるというふうに聞いておりますので、また皆さんいろんなところに旅行される際はホームページなどをご参考にしていただければと思います。本当にワクワクする毎日を過ごすということと、そのことによって長年の夢が叶う、今回のこのラジオへのチャレンジもその一環だと思ってとてもワクワクしています。これからも楽しんでいければなというふうに思います。ではここで少し休憩を挟んで次のお話に移りたいと思います。2024年、今年の私のテーマが、今を充実させて、今に集中して、ワクワクした毎日を過ごすということです。このコーナーは、私の幸せ時間をご紹介し、聞いてくださっているあなたの幸せ時間も教えていただいて、ぜひ、よければ番組内で紹介させていただいて、みんなで幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなというコーナーになっています。この今流れている曲ですが、大阪スタジオスタッフでご自身もパーソナリティの 山田智博さん作曲のサンキューフォーです。山田さんは私の番組のロゴも作ってくれました。とってもお気に入りです。よろしければまたホームページの方に上がってますのでご覧ください。では今日ご紹介したい私の幸せ時間、それはまさに何と言っても食べている時間なんですね。食べるって本当に幸せになりますし、ほっこりする時間なんです。で、最近食べた面白いものをちょっとご紹介させていただきたいんですが、スイカのケーキなんですね。スイカのケーキって私も初めて食べたんですけど、ショートケーキのようにケーキあるんですけども、間に生のスイカが挟んであって、種もちゃんとあるんです。で、一口にこうカットされているんですが、どんなのと思って食べたら、あのスイカのシャリシャリな感じがいい感じにこうお口の中でふわーっとして、これはこれでありなんだなと思いながら、まあ種があったのですごく若干食べにくかったんですけど、種を取って食べるので、でもすごい珍しいなと思いまして、ちょうど地元松阪のベルファームという農業公園の野菜をいっぱいふんだんに使ったランチがありまして、そのランチのデザートがそのスイカのケーキだったんですが、美味しかったし珍しかったので、ぜひ番組でご紹介したいなっていうふうに思ってました。こちらの施設も多機能トイレ、おむつ替えシート、車椅子対応の駐車場などありまして、基本的には段差もないですし、あのイングリッシュガーデンといいまして、時期になればバラが咲いたりとかチューリップが咲いたりとか、いろいろ自然もお花も、あと物産館などもありますので、いろいろお土産も買ったりとか、美味しいものを食べる施設もありますので、ぜひまた皆さんも三重県松阪市にお越しの時にはそちらを見ていただいて、寄っていただいて美味しいものを食べていただければなと思います。基本的には水曜日が定休日なんですけども、こちらまた変わることもありますので、行かれる際は事前にベルファームというふうに検索していただければ、 SNS で農業公園ベルファームというふうに出てまいりますので、またご確認いただければと思います。という間のお時間でした。そろそろエンディングのお時間です。皆様、今日も素敵な、そして元気な笑顔あふれる一日をお過ごしください。失礼いたしました。まだ少しお時間があったようで大変失礼いたしました。今回ご紹介させていただいたのは松阪のベルファームという施設だったんですが、他にも三重県にもたくさん楽しいところ、面白いところ、そしてかつ車椅子で行けるようなバリアフリースポットもあります。また年々感じることですが、公共交通機関のバリアフリーが本当に進んでいるなということを感じます。以前だったら電車に乗る前に事前に予約をさせていただいて、 この時間にこの電車に乗りたいですというふうにお願いしてたんですが、今日も来るときにもう当日切符を買って何時何分の電車に乗りたいです、乗せてくださいっていうふうに伝えたら、降りる駅と乗り継ぎの有無を確認していただいて、乗る前にスロープをこう出していただいて、で乗せていただいて、で降りる駅に引き継いでいただいて、本当にスムーズにですね、三重から愛知に来ることができました。でまた水泳の大会とかダイビングでいろいろなところに行くんですが、まあ私の拠点は日本だけなんですが、日本各地に本当にどこに行くにも、まあ飛行機とか新幹線に乗るときは事前予約というのがいるんですが、必要なんですが、それにしてもまあその予約を一つすることで皆さんが連携していただいて、障害があるとか車椅子であるとかそういうことを気にせずに旅行に行けるこの社会ができてきて、そういう風になってきて本当にありがたいなっていうのと、まあ一人で基本はどこでも行ってしまう人なので、行く人なので、それを楽しみにしてるのでね、一人で動いても行き先にこういう風にサポートしてくれる方もいらっしゃったりとか、それが駅員さんだったりとかスタッフさんだったりとかお友達だとか、本当に皆さんのおかげでストレスなく楽しい移動ができるというのもありがたいなというふうに思います。ぜひ、まあ暑いですが皆さん旅行に行きたいなって思ったら、最寄りのバリアフリーツアーセンターにお声かけいただいて、ちょっとまあこれから秋に向けて涼しくなると願いつつ、秋のご旅行も計画していただいたらいかがかなというふうに思います。楽しい毎日を、そして心ワクワク過ごしていきたいなというふうに思います。ではあっという間のお時間となりました。そろそろエンディングのお時間です。皆様今日も素敵な一日をお過ごしください。また次回水曜日10時からブルーチャンネルでお会いしましょう。玉こと玉川恵子がお送りしました。